FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
西国88箇所ということを、こんな名前をご存知の方多いと思いますけど、西宮にも88箇所があるというようなことについては、ご存知の方どうでしょうね。へーとおっしゃる方が結構多いんじゃないかなと、思いますけれど、今日はその88箇所についてお話ししたいなと思っています。と言いますのも、私の住む紅葉園女神山町で高齢者の自主的なグループ深夜会というのができましてね、毎月2回ずつ集まっていろんな話し合いがされているんですね。そこではまあ近頃気になることとか、最近家でよく話題になることとか、あるいはこんなことを教えてほしいとか、いろんなまあ問題提起があったりして、それについて、まあ、集まられた方20人ほどですけど、いろんなことを知ってることをお話しし合ったり、あるいはまたそこで新しい知識も得られるというふうなことがあって、まあ、普通の、町内である老人会とはちょっとまあ違う雰囲気かなというふうに思っています。シニア会と言いますね。その集まった人の、まあ、ほとんどが知らないことがありましてね、先頃その88箇所のことが話題になったんですけど、集まった人のほとんどが88箇所が近くにあるということを知らなかったり、中には聞いたこともないというような人もいらっしゃいましたけどね、まあ、そんなことでいっぺんちょっとこの番組でも取り上げてみたらと思いました。そもそも88箇所というのは西国88箇所のことですよね。西国とは四国の全土、愛媛、徳島、香川、高知、全土にまたがる、まあ、霊場ですね、お参りする場所、まあ、これを順番に回って家内安全であるとか商売繁盛などのいろんな祈願をしてお参りしたという、信仰の文化という形ですね。それがえらい人気になるのですけど、何しろまあ四国は遠いですから、誰でもが本土から橋を渡って簡単に行けるという今とは違って、昔は大変な場所やったわけですね。船に乗って四国へ渡らないか、それから長い距離を歩いて、次から次へとお寺を回っていかないか、まあ、そういうことなかなかできませんし、まあ中にはその代表を選んでね、行きたいもんが集まって代表をその中で選んで一人だけ行ってくると、で、まあ、その人 の旅行の費用はみんなで出そうというふうな、そんな工夫もされたりもしたんでしょうけど、誰でってまあ自分が行きたいですよな。あ、そういうことから近くにミニチュアを作ってこれに変えようという考えが出てきたわけですね。今日お話しするのカブト山88箇所というミニチュアのことです。これは西国88箇所のミニチュアは全国各地にいくつかあるようですけど、そのうちカブト山に作られた88箇所ということですね。まあ名の通りそれはカブト山にあります。正しくは 兜山観音寺の境内にあるわけですね。なんでそこにあんねんという疑問が出てきますけど、そこで次にこの兜山について知らないかんということになるわけです。兜山、兜のような形をしている可愛らしい山ですよね。だけど皆さんも兜山というたら知ってらっしゃいますけども、その兜山のことで友達やら親戚の人に何、か、聞かれた時に話しするといったらどのぐらいのことがお話しできるでしょうね。まあ私もより詳しいということは知りませんけども、まあ知っている限りのお話をしたいんですが、昔私が小さい頃はね、兜山は溶岩が盛り上がってきて、その途中で何かの理由で止まってしまった山や。で、そうちょうど丸いお椀を伏せたような形になってて、それ神宮皇后が三冠征伐に行かれた帰りにこの山を見られて、ああ兜のような山やというふうに言われたとか、そこに何か武器を埋められたとかいうふうな話も伝わったりしてまして、いろんな説があるようですけど、風雪によってこう削られたというんではなくて、盛り上がった山がこう柔らかい部分だけが落ちていって今の形が残ったって、まあ花崗岩と安山岩に、できた山やという、安山岩っていうのは硬い岩ですわな、花崗岩っていうのはボロボロ崩れ落ちる岩ですね。そのボロボロ落ちた方が、まあ花崗岩が落ちてしまったところがちょうどあの形になったというふうに、聞きましたけどね。標高が309メートル、これを文字って、魅惑の山、魅惑の山と言うたりする人もいましてね、なかなか、皆さん市民に好かれている、山やと思いますけれど、でこの兜山を背にして真言宗の寺、観音寺という寺がありましてね、これは皆さんご存知や、三号を向こう山と言います。向こう山観音寺が正式な名称ですね。一般には兜山大師とかお大師さんとかいう愛称で呼ばれていますけど、山にこのお寺には全部三号というのがあるらしくて、この観音寺の場合は向こう山観音寺が正式な名前やで、鎌倉時代やそうですけど、偉いお坊さんで古漢詩練という人が残さはった、書き記さはった元号釈書という文章があるそうですが、この書類によりますと、鎌倉時代に純那天皇のお妃、まあ幾人かいられた中で第4番目のお妃如意という方が霊感を受けたというんですな。夢枕に仏さんが立って、兜山にお寺を作りなさいというふうに指示された、その言葉に従ってこのお妃さん、如意さんが純那天皇にこうこうこういうことでお寺を建てたいと思いますので、私はここを去りたいと思いますと、これを純那天皇が許されたわけですな。そうやったら行ってきてやんなさいということですね。そしてこの地にお寺を作られた。それがまあ観音寺の一番最初やと言われます。その時に空海ですね、弘法大師さんがこのことに協力をしたと言われています。で、まあお大師さんお大師さんと言われますので、観音寺は弘法大師を祀っている墓かと言われたら、そうではなくてこの如意さんという方が開かれて、それを空海さん弘法大師さんが協力をしたという、そういうことになっているそうですね。ここのお寺にはね、国宝という、ね、重要文化財があるんですよ。木造の宵林観音像、それから木造の不動明王像、木造の弘法大師像、木造の 聖観音立像、4つの国宝の彫刻が祀られているんですね。まあ、ついでに、申し上げますと、観音寺に、登る階段の反対側、南側ですな、バス道を渡ったところにある山門、これはまた立派な山門でね、2つに分かれていて、真ん中にボーンと綺麗な門がついてる。これ文化元年と言いますから、1804年に第63番目の和尚さんですな、観願和尚によって建造されたものやと聞きましたけど、1981年重要文化財にこの山門が指定されています。まあ余計な話ですけど、そんなこともちょっと覚えておいていただいて、さて兜山の88箇所ですけど、鎌倉時代から室町時代にかけて西宮の町場にたくさんの寺院が建てられた頃ですね、先ほど申し上げました古閑師連をはじめ多くの偉い坊さんが西宮を訪ねてきはるようになりました。そして彼らが残した書物の中に観音寺が登場するようになりますね。この、 観音寺がえらい人気やということで、あちこちからたくさんの人が来る、例えばね、大阪から船を仕立てて西宮の港へ、まあ一艘に例えば10人か20人乗れるとしますな。これが初めの頃は10杯とか20杯ぐらいやったらしいですけど、まあ盛んになってきた頃には40艘とか50艘とか、大阪から西宮に観音寺参りのお客さんが乗らはったと。すごいですね。50艘言うたら20人乗ってたらいっぺんに100人とか1000人とかになってしまうわけですからね、このために一定の力を持つようになりますね。お寺にたくさんの人がお参りに来て、そこへそれぞれ、いろんなことを話をしたり、いろんな貢ぎ物をしたりというふうなことになりますと、お寺に力がついてきます、ね、でその頃の織田信長の時代ですからね、そういう力のあるところはこの自分の勢力の範囲内にするためには潰していかないかんというので、天正年間ですな、1573年から1591年にぐらいにかけてですけど、この観音寺も焼かれたそうですね。火をつけて焼かれてしまったという歴史も残っております。この時期には観音寺はお寺焼かれてしまいましたから、兜山から他の場所に離れたということもあります。それはまあ、関西学院大学の西南の方向の場所とも言われていますね。しかしまあ動乱の根岸の中でも観音寺を信仰される人はたくさんおられて、大勢の力で守り育てられたという歴史が残っております。さあいよいよ88箇所の話ですけど、先ほども言いましたように、西国の四国の88箇所、お寺はとってもこう人気があって、たくさんの人がお参りに行きたいお参りに行きたいと思ってたわけですね。そういう気持ちに応えるように寛政10年1798年、この年に観音寺の近くに、まあ、観音寺の境内は境内なんですけども、兜山88箇所が設けられます。88箇所、西国の場合は海を渡って四国へ行かないけませんけど、なかなか簡単にはいかん。人々は何人かでグループを作って代表を選んで行かせたというようなことだったんですけど、だけど代表にお金を出してでも行ってきてほしいというほど、まあ信仰心というのは強かったわけですね。やっぱり自分で行きたいという人が多かったんでしょうね。四国の88箇所のミニチュア、いわゆる 石仏ですな、石で作られた仏さんが設置されて、一気に巡礼、巡礼地を手札の飛ぶと、まあ、訪れることができる。まあ、本物の四国の西国八十八箇所は、それはもう何日も何日もかかるといいますか、一遍行って、また帰ってきて、また改めて行き直して、続きをお参りするというようなことが普通やったみたいですな。ところが、この兜山の八十八箇所は一気に回れるわけですね。距離にしましてね、全行程2400メートル、だいたいそれぐらいやそうです。すべての石像のそばに弘法大師像が並べて建てられてるんですな。これら の石像はみんな弘法大師像がすべてそばに並べて作られている。そしてどなたが寄進されたものやということを、まあ、一種掘るのは石工さん、石を掘る人がやるんですけど、それをまあお金を出して作らせてもらう人っていうのは施主さんですけど、そういう方の名前も入っている、そういうものが多いみたいです。88箇所が完成したということがあちこちに広まりますと、もう本当に、あ、それやったらもう四国へ行かんでもここで行けるから行きたい言うて、まあいっぱい人が集まるわけですな。大阪から船で乗って西宮、陸から来はる人と西国街道やったら、まあ中国街道ですね、西国街道とか中国街道とか昔の国道を使って、京都方面からも、あるいは大阪やらその先からも、まあ、西宮へ集まってきはったわけですな。西宮の、現在の西国街道ありますやろ、あれの、京都やもっと東の土地から向こう側を渡って報徳学園のあたりから門戸の方向へ進んで、門戸から上ヶ原、関西学園の真ん中を抜けて森林公園といなく、それがまあコースのようですね。さらに進んで、こう、まあ、公園の駐車、公園のあたり、今の公園のあたりにある駐車場、ここに一番札所がありますな。ここから始まるわけですね、88番。1から11までは道のそばに並んでいますけれど、その後は谷を下ってまた山の中へ入って、今の公園の駐車場のあたりか、ぐるーっと回りながら女神山への道の左右に行ったり来たりして、相当な道なりですね、2キロ、2.4 キロっていうね。そういうこと、コースができて、皆さん、まあ、四国へ渡るよりは近くでお参りすることができるようになったと。もちろんこの88箇所も200年経っているわけですね。この200年間のうちには何遍も改修されたというふうなことも言われています。ちょっと町の方へ戻りたいんですけどね、なんでか言うとね、神戸城学院の、手前と南のところに三叉路ありますやろ、あそこにこの門戸薬院の駅からずっと歩いてきて、三叉路ですから右に曲がって、女学院って、それから関西学院というふうに登っていくわけですけど、その底に、兜山丸丸里と書かれた石の塔が建ってますな。これ兜山とは書いてなかった、ひらがなで兜山丸丸里、何里っていうのは距離が書かれていますな。これ長石っていうらしいんです。一丁二丁の丁と石、長石っていうのは、目的地までの距離を表すため の石の柱ですね。そういうものが今でもあちこちに残っとるんですね。まあ、これ辿っていくと、まあ、兜山の方へ行けると、今言うた女学院の前のとこから、北へずっと登っていきますな。そして、そうですね、300メートルぐらい行ったとこかな、 本堂へ御帳という、石柱が出てきます。これは観音寺の本堂まであと御帳ですという、まあ、そういう道しるべになるわけですね。そして逆にどこまで行くかというと、観音寺の三門ありますよ、さっき話をした三門のそばに池があります。この池のあたりに一丁、一番目ですな、一丁というのが最後になるわけです。ここまで来たら、はい、到着しましたということになるわけですね。昔の人はそんな、いろんな、まあ、苦労ですね、遠いところから歩いて、かぶて山めがけて来はる、まあ、そういうことをしたはったんやなということがありますが、その、手前に約、南にかぶて山の観音寺さんの山門からちょっと南の方に、まあ、今私が住んでいる女神山町に通じる道があるんですけど、この道の、左右に左右に、先ほどから申し上げたかぶて山88箇所の、ずっと続きが割り方ここにたくさん固まってんですね。だからここまで来ますとかぶて山88箇所、だいぶまとまってお参りできることがあるな。今でもね、時々この辺歩いてましたらお参りに来てらっしゃる、まあ、昔は山が笠をかぶって、白い法被を着て、同行二人と、胸に書かれてそういう発表を着てね、私一人ですけどお大師さんと二人一緒ですねというそういう気持ちらしいんですけど、そういう同行二人と書いた発表を着た、人たちを、時々見かけることがありますね。今でもそこへ生まれに来る人いはるわけですね。まあそんなことで、かぶて山88箇所この大変近いところにあるわけですが、あまり知られていません。それぞれちゃんとしたお寺の名前、それからお祭りされている。例えば一番ですと霊山寺釈迦如来、二番目は、極楽寺阿弥陀如来と、それぞれこう仏さんの名前も、書いてあるんですけど、そういうのを見ていきますとね、これえらいこれ勉強になるなと思ったんですけども、最後88番大久保寺ですか、薬師如来までずっとこうあって、全てのところにそれぞれの石仏が祀られている。そしてその横には必ずお大師さんの像がもう一つ作って、飾られている。まあ、2つ並んで一体というそんな感じの88箇所ですね。これすぐそばに並んで立っているところもあるし、ちょっと離れているところには、石段を登ったりね、小さな坂を登ったり降りたりしながらでないとわからない。これ地図があった方がね、わかりやすいでしょ。そういう地図についてはお大師さんでもお分けしていただけると思いますけど、私は郷土資料館に行きまして、かぶて山88箇所巡りという資料をね、発行してらっしゃるので、まあ、そちらの方で分けていただいたんですけどね、それによりますと全部番号がどこにあるかという今の道に沿ってちゃんと書いてくれてますのでね、バス道のこの辺やな、からバス停かぶて山大師下なんていうバス停がありますが、そのバス停のところからこっちはずっと順番に降りていくんやで、番号が打ってあるから分かりやすいですね。こういうものも参考になるんやないか。それともう一つ西宮のかぶて山88箇所というね、西宮歴史調査団、調査報告書というのが出てるんですね。これ非常に助かりましたね。便利です。 これは実は、ボランティアの方でね、西宮市 の、 郷土資料館、に集まって、でいろんな歴史をこう勉強しようと、まあ、いくつかの班に分かれているようですけど、この本を出されたのは88箇所を調べるグループ、そのグループの方がしょっちゅうお集まりになって、そして集まって現場へ行って、兜山へ行って、そこで写真を撮って、いろんなことも文献から調べて、そして一冊の本にまとめられたっていう、兜山88箇所という本も発行されています。これを読むと非常によくわかるし、それから位置関係も、非常にわかる。一遍行ってみようと思われる方はね、こういう本を読まれたり、それから郷土資料館からできるし出ている資料をね、ご覧になったり、そういうことが非常に役に立つんじゃないかな、今回の番組を作るためにちょっと調べに行かせていただいた時の感想として、ね、そういうのを思いましたね。ぜひ皆さんもそういうのを調べてみはったらどうでしょうね。それとこれ番組でお話ししようと思っていろいろこう調べている間に思ったんですけども、まあたまたま今回私が住んでいる近くの兜山88箇所についてお話ししようと思う、まあ、それにそのためにちょっと調べないかんということで、まあちこち行ったり聞いたりしてきたんですけどね、皆さんのお住まい の、 近く、あるいは地元、何々町、例えば役所があるところ六谷寺町って言いますやろ、その六谷寺町っていうのはなんでやねんって、で昔 どんなとこやったんや、でほんまにお寺があったんかいなと、まあ、そんなこともね興味が出てくるんじゃないかなと思う、そのちょっとしたヒントになったんちゃうかなと思ったんです。これきっかけに少しこの西宮の町名がどんな経緯で付けられたかというようなことも調べてみたらええなと思ってたら、ちょうど郷土資料館の方でそういうのを少し調べましたという学芸員さんがいらっしゃったので、まあ、できたらこの次ぐらいね、その方のお話も聞けたらいいかなと思います。まあ、今日は、私の家の近く兜山観音寺さんへお参りするところに途中にあります兜山88箇所についてちょっとだけお話をさせていただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。